森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中、元気な毎日を過ごすため体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。番組のご案内は水井美沙です。それでは今日も神尾先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日はどんな内容になりますか？は
い、今日は ACP ってことについてお話ししたいと思います。
ACP なんかどこかで見たような気もしますけど、ちょっと
ピンとこない方ですよね。
頭に浮かばないかな。
はい、水井さん、はい、今重い病気になって、はい、で自分がこういう治療は望まないとか、こういった治療はしてほしいとか、はい、いうのって、もし意識障害とか、はい、ね、喋れなくなったら、うん、どうします？どう伝えます？
はあ、まあ私一人娘がいるんですけど、うん、娘には話したことありますね。
なるほど。まあそういう方は結構、うん、まあ、いらっしゃるとは思うんですけども、うん、
でもなかなかデリケートな部分でもあるから、うん、そう日頃から話すっていうことはあまりないかもしれませんけど、うん、でも例えば親族で誰か亡くなった時とか、うんうん、そういう時にちょっと話した時あるな。私もしお母さんがこうなったら延命しないでねとか、送還、うんうん、するって言われたらずっと喋る仕事してきたからそれだけはやめてねとか、はいはいはい、なんかそんなことはちょっとはありますけど、
でもまあ書面だったりとか、うん、あのはっきりした意思表示
はしてない、
してないですよね。でこの ACP っていうのは、はい、アドバンスケアプランニングって言ってですね、はい、あの日本語で、まあ、訳じゃないんですけども、言われ方としては人生会議って言うんですよ。
あ、人生会議、あ、はい、その言葉聞いたことあるね、うん、人生会議、
人生会議、はい、で、まあ、具体的にどんな話かというと、ちょっと難しく言うと、その将来自分がですね病気になったりとか、あ、そういった時、うん、ね、自分でいわゆる意識症、事故とあったりとか、はい、あとは脳卒中とかそういうのを起こしたりとかして、うんうん、はい、自分で意思表示ができないくなった時、うん、ね、で将来の医療およびそのケアだったりとか、で介護とかそういうのも含めてですね、本人が主体的にその家族や親しい人とか、うん、で医療とかケアチームと繰り返し話し合って、その本人の意思決定を支援するプログラムになります。なので簡単に言えば、自分がこういう形で最後を生きていきたいとか、うん、こういうことはしないでほしいとかっていうのを、いろんな医療の方とかも含めてですね、ご家族、一番はご家族だと思うんですけど、で話し合ってそれを文書化したりとか具体的にやるっていうことを言うんです。
これ大事なことですね。
大事ですね。しかもしっかりした時じゃないとできないですよね。
できないですね。
まあ例えば認知機能が低下したりとかすると、自分の本当の思いがうまく伝えられなかったりとかするだろうし、脳にね障害を持ってしまうと、うん、望まない医療をされてしまう可能性っていうのはあるんですね。
は
い、
そうですね。
はい、でなおかつ家族は困りますよね。
家族困ります。悩みますか？
悩みますよ、うんうん、だからそういったその負担を減らすためにも人生会議っていうのはとても大切なものなんですね。はい、まあ具体的にじゃあどういうの望む望まないのかっていう話をしてきますけど、うん、はい、まあ、まずどこまで治療を希望しますかっていうのがあると思うんですよ。
はい
ね、もし意識障害、僕もそうですけども、そういうのが脳卒中とかそういうのが起きた時に、例えば延命治療を望みますか、はい、とか、
そうです ね
人工呼吸器とか、うん、心肺蘇生を行いたいですか、はい、多分それって回復が期待できない場合っていうのは考えてます、はい、回復が期待できる場合っていうのはやはり全力でやるべきだと思うので、医療は。ただそうじゃない場合、はい、今後すごく元気になりますよっていうわけじゃなくて、うん、やはりそのこの悪い状態のままずっと進んでいきますっていう場合はですね、うん、やはりどこまでやるのかって話になってきて、はい、 そうですね、そういった心肺蘇生だったり人工呼吸器やりますかと、うん、逆にずっとつなぎっぱなしにもなっちゃうだろうし、うん、 ね、あとは食事が取れなくなることによって、ね、点滴による栄養をずっとやっていきますかとか、はい、あとは管から栄養を入れたりする、はいね、胃ろうって言ったりするのもありますよ ね、 胃と皮膚のところに管を通してね、はい、栄養するという場合もありますよね、うん、そういったことを望むか望まないかって、うん、その時言えれば自分でこうできるけど、
そうですね、
やはりそういう場合って言えないですよね、
もう言えない状況に急になってしまった時は、
うん、そうですよね、
もうどうにもならないですよね、う
ん、やはりだって食事だって取れなくなってしまえば、うん、その先ね、やはり最後っていうのがやっぱ見えてくるわけですよね、はい、だけどそれをその生かされたいのかとかいう思いだったりとか、うん、
はい、
例えば逆に言うと、うん、僕は何が何でも生きてたいっていう人もいるかもしれませんし、はい、
そうですね、
でも家族はいやそこまで望まないですっていうことだってあり得るわけですよ、
そうですね、うん、本人と家族のギャップっていうのかな、うん、そういうのもきっとあるかもしれませんね、
うん、あとは最後どこで過ごしたいかっていうの、うんうん、ね、自宅で過ごしたいのとか、
はい、
病院で過ごしたいとか、
はい、
あとは施設で過ごしたいとか、
うんうん、
それとかあとはどんな治療ケア治療とかケアを望みますかとか、例えばもうなんか痛みを取るのをメインにやってほしいとか、はい、うんうん、ね、逆に言うといやもっと抗がん剤とか使ってくださいよとか、うん、そういった治療をやってくださいよとか、これって本人の価値観ですよね、
はい、
まあ、あとは家族の、ね、考え方っていうのもあると思うんですよ、
うんうん、
で医療って基本的にはその本人の意思が何もなければ、
はい、
最大限の治療を行います、
そうですよね、
はい、それが基本なんですね、うん、だけど本当は望んでないかもしれない、
うん、そうです、そういう時ありますね、
そうですね、そうするとギャップが生じますし、はい、本人にとっては最後思いと違うことをされてしまうっていうリスクがあると思うんですよ、
う
ん、はい、
そうですね、
で、あとは本人はこうだけど家族が望んでなかったりとかすることもあるじゃないですか、
それは多々あるだろうな、うん、
そう、本人はもうこのままでいいよって思ってたとしても、うん、家族としてはね、
はい、
なんとか生きててもらいたいとか、
そうです、ね、
いろんな思いがあるじゃないですか、はい、なんかできるんじゃないかとか、
うんうんうんうん、
で そうね、そこでじゃあ本人がどう思ってるのかって考えたりとかするのって難しかったりしますよね、はい、
そうですね、
だそういったそのギャップ感とかそういった部分をそのなくすためにですね、うん、こういった家族だったりとか医療現場の人とかと話し合ってですね、はい、で具体的に自分はじゃあこの先どう進めていきたいのかっていうのをあらかじめ決めとくっていうことなんですよ、うん、
それをその ACP っていうノートみたいなもんですか、
はい、そういったものも あったりします、はい、ACP ノートっていうのあったりとかして、はい、例えば役場だったりとか、
うんうん、
包括支援センターみたいなところだったりとかにあったりとかしますので、
はい、そういうのに記入して自分の気持ちを書いておくの大事ですね、
う
ん、
そうですね、その時なった場合、
はい、
なった時にその様子を見て家族が、あ、じゃあこう希望してるんだっていうことは分かると思うし、うん、はい、まあお一人だったらば、まあしょうがないとしても、うん、あのご家族とかがいらっしゃる方とかは、
はい、
特に一緒に考えていただいた方がいいかなと、
うんうん、そうですね、
はい、理解していただいた方がいいのかなとは思ったりします、
うん、確かに家族がいれば自分だけではなくて、うん、やっぱり家族の気持ちもね大事にしてほしいし、ね、組んでほしいっていうのありますね、うん、
あとは近い人と会ったりとかね、うんうん、パートナーさんと会ったりとか、
はい、
そういった方にやっぱりそういった意思と、ね、お互いに納得できるようなプランを立てていただければ、
はい、
もしそうなった場合、ね、悪く最悪そうなった場合でもより意思を反映できるかな、
うん、
それによる治療ができるかなと思います、
そうですね、うん、人間は誰もがいつどうなるかわからないですからね、分かんないです、
うん、いつなるかわからないから、ね、元気な時にこういうのって決めとかなきゃいけないのかなって思います、はい、
そうですね、もう突然亡くなるっていう方もおられますからね、
うん、そうですね、で大体そういったなんか、ね、突然状態が悪くなってしまったりした時に、うん、
はい、
まあね、僕も現場で見たりするんですけども、ご家族の方が悩まれると、
そうですね、
うん、そう、どう考えてたっけなとか、はい、あと自分の思いだったりとか、
そうですね、
そこら辺が複雑に絡み合うので決めきれなかったりとか、
はい、
二転三転してしまったりとか、
そうですね、これは高齢者だからってことではなくて、うん、若い方だっていつそういう場面に会うかわからないので、
ね、
はい、年代問わずやっぱり 考えて家族と相談しておいてほしいですね。
ね、特にね、まあ、60、50過ぎてだいたい60とか、それぐらいになってくるといろいろと病気を抱える方は増えてきます、はい、そうなった時にやはりその一つの病気が大きな病気に進展することだってありますし、うん、
はい、
その時どうしたらいいって思っても伝えられない、うん、っていうことになってしまうので、
はい、うん、とにかく伝えるうちにっていうことですね。
そうなんですね、
はい、
まあ、結構前からこの活動っていうのはやってるんですけども、
はい、
まだちょっとね浸透してないっていうか、うん、知らない方とかやっぱりいらっしゃるので、
はい、
この機会に知っていただいてどんなもんかなと、
うんうん、
まあ、検索してみたりとかしていただければいいかなと思います、
は
い、
そうですね、うん、ACP とか人生会議って引くと出てくるかな、はい、っていうふうに思いますのでね、はい、一度皆さん向き合ってみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週。
森の診察室、このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。